やー、こうやって振り返ってみると半年間6回の放送でも結構いろんなことがありましたよね。
はい、しみじみですね。はい、確かにそうですね。やっぱこうやってね、定期的に振り返ってみるってのはやっぱ大事ですよね。
そうですね。まあ僕は子供が学生なんで夏休み前に通信簿もらってきたりするんだよね、
う
ん、で学校だと通信簿があるから良かったのか悪かったのか分かるんだけど、まあ、自分たちも分かるし周りから見ててもそういう振り返りってしやすいんだよね、
う
ん、
確かにそうですよね。ちなみにですね、その会社にとっての通信簿みたいなものってあるんですか？
うんうん、もちろん決算書とかね、そういうのが代表的なもんですよね。
その会社の1年間の頑張りが数字で出てくるんだよね、
う
ん、
あ、やっぱりこう過去を振り返るっていうことは会社にとってもね、とても大事なんですね、
う
ん、
そう、実はこの間ある会社にお願いされて、はい、過去3年分の会社のお金の流れを、ね、こう振り返る資料を、ね、作ったところなんですよね、
うん、キャッシュフローコーチの3カ年キャッシュフローレポートっていうツールだね。
そうなんです、そうなんですよ。同じくキャッシュフローコーチ仲間のですね、熊沢さんという人がですね、はい、3カ年会社のお金の通信簿って名前で呼んでるって聞いたんで、私もその名前をね、パクらせてもらってますね、はい、まあ、今初めて言ったんだけど、熊沢さん聞いてるかな、は
い、きっと聞いてくださってると思いますいやでもなんか面白そうですよね。でもそのキャッシュフローコーチって何なんですか？
うん、これはね、経営コンサルタントの和田達也さんっていう方が立ち上げた資格なんですね、はい、で、もう社長のお金に対する不安をなくしたり、自信を持った経営判断をしてもらうためのお手伝いをしたり、まあ、社長の事業の ビジョン実現のパートナーとして喜んでいただくと、まあ、そんな感じです。
そうですね。お金のブロックパズルっていうツールを使って社長さんと共にね、会社の将来を考えていくみたいな、まあそんな感じです、はい、
キャッシュフロー講師で検索を、まあそんな感じです。
わかりました、検索します、
はい、してみてください、
はい、でその会社のお金の通信簿だったと思うんですけど、それってどんな感じなんですか？
はい、過去からの会社の業績の変化ってこう売上とか利益を追いかけることがこう多いと思うんですけど、はい、その3カ年通信簿ではですね、会社がどれだけのこう現金残せたかって、こういう視点でね、資料を作成して分析してるんですよね。
へ、
うん、キャッシュフローコーチメソッドの基本的な考えですね。
はい、売上利益もね、まあ、もちろん大切なんですけど、はい、やはり現金がないとこう仕入れとかもできないし、社員の皆さんの給料とかも払えないですからね、
うんうん、でもこう利益が出てるってことは会社の現金ってこう当然増えていくものなんじゃないんですか？
いいところいいね。そこが落とし穴になっちゃうんだよね、
はい、
利益は出てるけどお金はなぜか残らないっていう会社、社長さんは結構いるんだよ。
へえ。
理由はね、まあいろいろあるんですけど、はい、例えばこう借入金がね、いわゆる借金がね多くて、その返済額がこう多いと、うん、利益はせっかくこう手元に残って、一旦お金が残っても返済のためにね、お金がなくなっちゃうとか、そういうことがね起きちゃうわけなんですよね。
へえ。
会社に現金を残すことももちろん大事だけど、はい、もう社員さんの給料もね、お給料も増やしてあげたいよね、
う
ん、
そう、お金のブロックパズルをうまく使いながら会社のお金の動きを、ね、こうシミュレーションしていくことで、うん、会社に現金残すこと、それと社員の給料アップ、これの両方をね、叶える方法を探したりできるわけなんですよね。
あ、すごい、へー、いっぱい押したい、
へーばっかりだね、
へーボタン欲しいいやでもそしたら うちの会社の給料も上がっちゃいますかね。
それは今度たまちゃんにお金のブロックパズルを手取り足取り教えてあげるからね。
出た、悪い癖が出た。
大丈夫です大丈夫です、うちの社長ね、ちゃんとしてるんで大丈夫です。
はい、そうか、まあ、いつでも相談してね、
はい、ということで会社のお金の通信簿の話に戻しますよ。
はい、
はい、ではですね、8月に私がある地方の消費税セミナーにこう登壇したんですね。その時にお金のブロックパズルの話をちょっとセミナーの中でしたんですね、
はい、
そしたらその1ヶ月後ぐらいに会社のお金のことで相談したいっていう連絡をこうもらったんですよね。
うん、そういう流れなんですね。
そう、その後こうメールやり取りする中で、うん、会社のお金の通信簿を作ってみますかっていう提案をしたらですね、あ、ぜひっていうことで実際に作成したんですね。
それって簡単に作れるものなんですか？
まあ、もちろんある程度の専門知識は必要ですけど、はい、まあ、その辺一応我々ね、ウッチーとミッツーは本業なんでね、
そうですね、
はい、もちろん大丈夫でございます。
まあ、数字を3年間並べてみるといろいろ見えてくるよね。
そうなんですね、やっぱ守秘義務があるんで、当然今のねお話も具体的なことはお話できないんですけど、
はい、
まあ、お金が残った年と残らなかった年でこう何が違ったのかとか、はい、社長の考える会社の未来像ね、将来像に近づいていけてるのかとかね、そんなことがこう見えてくるわけですね。
なるほど、こう過去を振り返ることでいろんなヒントが見つかるんですね、
うん、さすがだまちゃん、その通り。
ということはですよ、こうどうやって未来をさらによくできるかっていうのも見えてくるってことですよね。
おっと、 今日はいつにも増して冴えてるね。
いや私もですねこの番組半年経ちましたんでだいぶね教えてもらいました。ありがとうございます。
そうタマちゃんの言う通りで過去をね変えることはできないけど、はい、それを未来にどう生かすか、うんうん、その辺をね社長一人で考えてヒントを見つけるってことはやっぱなかなか大変なんですよね、うん
うん、まあそういうとこサポートして社長に喜んでもらえることが多いですかね、うん、
なるほどですね、
うんまあ、未来へのヒントをこうなんとなく掴んだところでそしてそのヒントをね実際具体化していくってわけなんですね。
具体化ですか。
そう例えば利益率あの売上に占める利益の割合ですね、
はい、
これが仮に 1% アップすると会社に残るお金がどれくらい増えるのかなとか、はい、そんなことをねこうシミュレーションしていくわけです。
それ面白そうですね、
うんうん、1% ってとこがポイントだよね、うん
はい
まあ、5% 10% だとそんなんできないよってなっちゃうけど 1% だったらなんとなくいけそうだからね、う
ん、いや確かになんか頑張ればなんとかなりそうって思います。
そうそうそう、うん、で他にもねいくつかポイントがあるんでそれぞれをね少しずつ良くするとどうなっていくかっていうことを仮にね計算してみるわけです、
はい、
そうするとこの間ご相談を受けた会社さんは、まあ、借入金があるんですけど、うん、このシミュレーションによって借入金の返済にかかる年数はぐっと短縮されてやっぱびっくりしましたね。
まあ、過去3年の業績があんまり良くなくても 1% シミュレーションをすると業績回復どうやったらいけるかって見えてくるよね、うん、
分かった分かりましたよ。この後こうち&ミーツが何を言おうとしてるか分かりました。
お本日絶好調のタマちゃんじゃあ当ててみてください。
はいあれです、事業計画。
そう
過去を振り返って見つけたヒントや 1% シミュレーションの内容を事業計画に書いちゃえばいい感じの計画になりますよね。
さすがタマちゃん大正解。さすがマイハニー。
ユアハニーだったの。
違う、あの私はねみんなのタマちゃんなんで、はい、あいやいいです、はい置いといて、はい、
まあ勢いでいけると思ったんだけどな。
ねえタマちゃんとのね事業計画作成は残念ながら失敗ですね、まあ、勢いではさすがにつけないですねこればっかりはね。
顔内山さん顔まあミツもまあいいや、はい、その事業計画の、はいはいでね、話です。
飛ばし気味ですね。そうそう事業計画です。まあでもタマちゃんの言う通りで過去を振り返って未来へのヒントを見つけて、はい、それを具体化して新たな計画に落とし込む、これがねまさにウッチが番組前半で言ってた PDCA サイクルですよね。
まあ、9月っていうのは4月からカウントするとちょうど半年じゃないですか、
はい、
なんで上半期を振り返って下半期の計画を考えたりする、まあ、見直したりするちょうどいい機会ですね、
はい、特に社長さんは日常の仕事もこう忙しい中未来のことも考える必要があってねとっても大変だと思いますが、そういう未来のことを考える時間もね意識して確保するようにねしていただきたいなというふうに思ってます、
はい、
ではここで1曲いきましょう。9月なんでねアースウィンド&ファイヤーのセプテンバーです。